人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。キース・ジャレットという名前を聞くとまず頭に浮かぶのは、多分1975年に発表されたケルヌコンサートという、伝説のレコードですね。ケルンのオペラハウスで1月の確か金曜日の夜の遅い時間にキース・ジャレットが約1時間ぐらいの完全な即興の演奏をしたものです。そのコンサートの舞台裏は実は大変ドタバタしたものだったんですね。コンサートを企画したのは当時10代だったドイツの女子高生だったんです。ヴェラ・ブランデスという女性なんです。彼女がどうやってこのコンサートを成立させたかという劇映画がちょうど今日公開になっています。細かいことを言い始めると2時間ぐらいかかっちゃいますから、とにかくめちゃくちゃ面白い話なのでぜひご覧になってください。1975ケルヌコンサートというタイトルの映画です。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。このキースという方はジャズピアニストということですね。
そうですね、ジャズピアニストなんですけれど、ジャズといってもいろいろな音楽を想像する人がいると思うんですね。キース・ジャレットの特にソロピアノを弾く時の音楽っていうのはジャズといってもちょっと捉えきれない感じがあるかもしれませんね。
で本当に全て即興なんですよね。
その日は特にそうなんですね。
いやすごい、ケルンコンサートめちゃくちゃ気になりますけれども、今日のゲストさんも実はキースを好きだというふうにねおっしゃっていました。今週のライフスタイルゲストはこの方です。指揮者の佐渡豊さんです。レナード・バーンスタイン、小澤征爾らに師事し、毎年ヨーロッパの一流オーケストラへ多数客演を重ね、最も注目されている日本人指揮者でいらっしゃいます。2015年から10年間オーストリアで110年以上の歴史を持つトーン・キュンストラー管弦楽団音楽監督を務め、その後名誉指揮者に就任。国内では兵庫県立芸術文化センター芸術監督、新日本フィルハーモニー交響楽団音楽監督、シエナウィンドオーケストラ首席指揮者を務めていらっしゃいます。
こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
指揮者という仕事は大変です。もうこの紹介を聞いただけでもものすごい数のコンサートをこなしていると思うんですけれど、何歳ぐらいで指揮者になりたいとは思い始めたんですか。
確かな記憶はないんですけど、でも小学校を卒業する卒業文書文集みたいなクラスの仲間でね作るあれには、大人になったら指揮者になりたいとは書いてました。
へえ、ということはクラシック音楽に本当に小さい時から、精通していたというか、たくさん聞いていた、
まあ、母親が家でピアノの先生をしてたし、今98歳ですけど、当時にしたら珍しくそのオペラの歌手だったんですね。で、戦争があったりとかで大変な時だったと思いますけど、でも NHK の放送局の合唱団のソリストも務めてたのね。なので僕はもう何歳からピアノを始めてるのか記憶ないです。もう母親の膝の上でもうピアノ触って、ちょっと特殊な教育を受けたと思いますね。この音は何の音だとか、そういうことも含めて、ただピアノを弾くだけじゃなくて、なので演奏会にもよく連れて行ってくれましたし、やっぱり指揮者に憧れた一つの理由は母親の影響は非常に大きいです、ね。
でもやっぱり見て、この存在感に魅了されたんですか。
シーンと、チューニングが終わってシーンとしてそこに指揮者が現れて、 ハリーポッターみたいにね、棒を振り下ろしたらね不思議な音が鳴るっていうのはね、やっぱ憧れたっていうか引きつけられましたね。
確かに魔法ですね、うん、
さあ、そんな佐渡さんのこれまでのお話、そして現在の活動など、この後じっくりと伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は指揮者の佐渡豊さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑と共に歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
Tokyo FM The Lifestyle Museum、 今夜は指揮者の佐渡豊さんをお迎えしています。先ほどプロフィールでレナード・バーンスタイン、小澤征爾の両巨匠に師事というふうにご紹介をしました。もう素晴らしいお名前が並んでおりますけれども、早速なんですが、このお二人から学んだ一番大事なことっていうとどういったことでしたか？
まあ、小澤先生はやっぱり日本人としてその海外を舞台に、まあ、第一線で活躍されてるっていう、なんていうかな、まあ、もうそのこんな人になりたいってやっぱり子供の時から思って追いかけていったでしょ、うん、だからやっぱりその当然言葉もネイティブじゃないし、ね、外国のオーケストラとやっぱりこう指揮の技術で何でも伝えていけるっていうところがやっぱりものすごく、まあ、同じく日本人としてやっぱり学んだとこかな。バーンスタインという人はもう本当にもう役者のようだし、あの教祖様のようでもあるし、はい、でもものすごい悪ガキだったりするわけですよね。オーケストラ前でもそういうのも隠さないんです。もうジョークばっかり言ってる。でもジョーク言ってるけど、その音楽の本質みたいなのがそこにあるし、厳しいし面白いし、まあすごい人でしたね。でも二人とも共通していることは、やっぱり人としてものすごく魅力があったということです。これは間違いないですね。正直だし、公平に人と接するし、はい、まあ、そういうところはすごく学んだと思いますね。
あの初めて新しい楽団で指揮をするときに、まず楽団員の信頼関係を築かなければならないですよね、うんうん、はい、それはどのようにするんですか？
まあ、オーケストラはいろんな指揮者で毎週のようにコンサートをやっていくんですね、うんうん、まあ、自分たちの音楽監督とも、まあ、何年契約でやってるけど、ゲストの指揮者が来て、例えばベートーベンのジャジャジャジャーンなんかはもう多分オーケストラメンバーによったらもう100回ぐらい弾いてるわけですよね、はい、だから僕も初めて行くオーケストラに行って指揮台に上がったら、まあ、最初の5分である程度のことがもう見抜かれてしまいます。で、まあ、それはもうオーケストラの前で当然緊張するし、どういうふうに立ってるか、でどういうふうに腕を動かしてるかもちろんですけど、やはり楽譜をその人がどう読み込んでるのかっていうことが、まあ、そっからだんだんこう築き上げていく信頼関係ですね。なので一段高いところに登って指揮棒っていうのを持って、はい、あんたが遅いとか、あんたでかすぎるとかっていう注意をしなきゃいけない、まあ、はいはい、90% 以上はもうネガティブなことを伝えなきゃいけないんです。だけれどもオーケストラのメンバーがそれを納得するか機嫌悪くするかっていうことですよね、うんうんうん、でやっぱり楽譜に忠実にこの指揮者はここに立ってるんだと、注意することは注意しなきゃいけないし、まあ、それを注意したことによって音楽はやっぱりそれで生き生きしたものに変わっていくっていう瞬間はオーケストラと、まあ、指揮者がすごく近くなれる瞬間ですよね、うんうんうん、でもそれはやっぱり楽譜があるということです、うんうん、
あのお子さんでも指揮者に将来なりたいって佐渡さんがこう文章に書かれたように同じように思ってらっしゃるお子さんも多いと思うんですけれども、うん、 指揮者になるには何が一番大切で、どんなことを磨いていけばいいんですか？
うん、もし今僕本書いたとしたらもうやめといた方がいいというと思いますけどまあ、あの人間的な魅力ってのは一番大きいです、うんうん、でもやはりもうこれはもう職人の世界なので、はい、楽譜が読める、そして、まあ、楽譜が読めるっていうのはそれを具体的にそのオーケストラっていう、まあ100人ぐらいの人数をその現場で持って、まあ、楽譜っていうのは設計図みたいなもんですね、
うんうん、
でそこに、まあ、バイオリンの専門、フルートの専門、まあ、みんなもう神童と呼ばれたような人が厳しいオーディションを取っているわけです、うんうん、まあ、つまり、まあ、建物で言って設計図があって、セメントの専門家だとかガラスの専門家だとかいるわけですね、
うんうんうん、
だから指揮者はやっぱりそれがどういう建物になっていって、どういう場所に作られて、どういう目的で作られるのかまで、何センチとか何メートルとかでだけではなくて、その先の想像までできてた方がいいわけですね。そのためには設計図が読める力がまず必要だし、勉強していかなきゃいけないし、しかも人間臭い世界なわけですよ、
はいはい、
ここがまた面白いし、つまりもう人間が好きでなかったらできない仕事ですね。
リハーサルでもう何度も何度も、まあ何度もってことはないか、それはやるんですけど、実際の本番の面白さっていうのはそれと違ってどういうところにあるんですか？
うん、僕、まあ、これはもう本当に指揮者によって様々なんですね、うん、ものすごく練習から細かいことをついてついて、もう3小節も4小節もやったらもう1回戻って何回も繰り返してっていう指揮者もいますし、ロシアの ロジェストベンスキーっていう指揮者なんかはチャイコフスキーのシンフォニーで、まあ、僕は立ち会ってたんですけど、4楽章まであるわけですけど、4楽章からやろうって言って、チャンチャンチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチ
ャ
チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ当然オーケストラはある種の緊張、いくら知ってるとはいえ指揮者と初めてその曲をやるし、いきなり本番なわけですよね、
うん、
でもその緊張感っていうのがまたたまらないんですよね。
じゃあそういうことを見抜いて指揮者がそういう風にしたってことですか？
そうですだからすごく細かく練習して、まあその通り本番、
うん、
でもやっぱり本番面白くないなっていうタイプもいますし、
うんうん、
だから、まあ、僕なんかも練習ではまあそこそこ止めて返して、具体的に注文出してやる方ですけど、やはり本番でこんな花が咲くって想像するけど、違う色だったり大きさだったり、そういうものになっていくことをすごい期待しながら僕は本番やってると思います。
その演奏会の一番の面白さっていうのはどういうところですか？
なのでまあツアーしてて、まあ、例えば10回公演とかあるけど、やっぱり一日に一日違うんですよね。
あ、
まあ、それはもうホールの響きが違う、来てるお客さんが違う、オーケストラも本当に
お客さんによっても違うんですか？
やっぱり違いますね。
え、
これまあヨーロッパの例を挙げると分かりやすいかもしれませんけど、
うん、
まあ、イタリアのオーケストラ、ローマのサンタチチリアって、これ名門中の名門のオーケストラですけどね、もう練習やってるでしょ。で、まあ、なんか止めるじゃないですか。でサンキューって止め、グラーツって止めるでしょ。だからもうオーケストラブラーボマエストロ、ブラーボブラーボって止まるごとに褒めてくれるんですけど褒めてくれるんですけど、まあ、ドイツのオーケストラ、まあ、ベルリンのドイツ交響楽団なんか行くと、まあ、練習もう日本のオーケストラよりもむしろ静かなんですよね。で廊下ですれ違うっても、まあ、イタリアのオーケストラはボンジョールのマエストロ、ね、でドイツのオーケストラはグーテンモルゲンって、グーテンモルゲンって こっちはニコニコしながら言う、モイっていうあの北の方だけ あの挨拶があるんですけど、
うん、
すごい、まあ、怖い顔と、本人は普通の顔なんだろうけど、モイっていうだけなんですよね。で練習が終わって最後のリハーサル、本番前のリハーサルですけど、まあ、タタタタって弓でこう譜面台を叩いて、うん、まあ、褒め叩いてくれるっていうのがあるんですけどね、
うんうんうん、
そのドイツのオーケストラは、
う
あ、まあ社交辞令というか毎回こういうことやってんだろうなぐらい思ってた。静かにこうタタタタタタぐらい、まあもうイタリアはもう前ブラーブラーブラーブマイストロブラーブで、楽屋にいたらオーケストラのメンバーが、いやこんなね、オーケストラが指揮者にその意味で拍手を送るなんて今まで見たことないっていうわけですよ。だからやっぱりもう表現のあれが違うんですよね、
国民性が、ね、面白い、うん。
さあそれではここで佐渡さんが指揮をしたオーケストラの演奏を聞いていただきたいと思うんですが、どちらのオーケストラのどの曲にされますか？
ですね、2015年から25年までの、10年間ですね、オーストリアのウィーンにありますトーンキンストラ管弦楽団の音楽監督を僕が務めました。でマーラの全曲シリーズに取り掛かって、あと1曲だけ残ってるんですけど、実は、その中から、マーラーの交響曲3番を聴いていただこうかと思います。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
マーラー交響曲第3番修学章の一部を聴いていただいています。
東京 FM The Lifestyle Museum。今夜は指揮者の佐渡裕さんをお迎えして、後半はですね、オーケストラの醍醐味について伺っていきます。
いろいろな作曲家がいますけれども、
はい、
佐渡さんは一番好むタイプの作曲家は例えばどのあたりですか？
まあ、ベートーベンはもう本当に避けて通れないし、
うん、
明らかに僕の中でも演奏回数の多い作曲家だと思います、
うんうん、
もちろん好きなんでしょ、もうベートーベンは大好きなんですけど、でももう片面で勉強しなきゃならない作曲家でもあるっていう感じですね。
はあ、は
あ、好きな作曲家っていうとね、チャイコフスキーやっぱり好きですね。
はあ、
チャイコフスキーはやっぱりもうメロディーが美しいしドラマチックだし、
うん、
でも、まあ、この10年特に取り組みましたけど、このマーラーっていう作曲家も、まあ、ものすごく好きですね。
独特ですね、まあ、みんな独特といえば独特ですけど、
はいはい、まあ、マーラーの場合はもう大編成 の、はい、オーケストラですね、6番なんて工事現場で使うハンマーまで出てきます。ハンマーでドカーンってもうぶっ壊す音を作るんですけど、
そのハンマーで何を叩くんですか？
舞台の上に大きな木を置いてですね、
うん、
板ですね、うんうん、板を置いて、それをもう本当に打楽器奏者がドカーンって、
おお、
まあ、意味があって、それは自分の仕事場、社会の地位の崩壊、家族の崩壊、
うん、
で、自分自身の崩壊とかいろんな意味があるんですけどね。
うんうんうん、今柴田さんが言ったオーケストラの醍醐味っていうのは何ですか？
ジャズトリオ、僕ももう本当にいろんなジャンルの音楽が好きですし、まあ、むしろ家ではクラシック以外の音楽聴いてるぐらいなんですけど。
ああ、そうですか。
はい、なんですが、やはり、まあ、クラシックって音楽自体はもう本当に音楽のやっぱり原点なんじゃないかなと僕は思ってるんですね、
うん、
まあ、それは、まあ、ちょっと置いといて、オーケストラの魅力っていうのはやはりたくさんの人数で一つのものを作っていくことだと思います、うんうん、だけどね、これみんなで一致団結で一つのものを作っていこうではなくて、もう僕のアイデアとしては人それぞれ違うことを考えてて、まあ特にヨーロッパのオーケストラなんかやってると、まあ、オーストリア人もいればドイツ人もいる、フランス人もいれば中国人もいて、日本人もいて、みんな勉強した場所も違うし、生まれた時も違うわけですよね。だからそうやって違うことをも思ってる人間が一つのシンフォニーを、ハーモニーを作ろうとするところが面白いんですよね。だから時にはそれぞれがわざとバラバラにさせて、まあ、それぞれのプレイヤーが生き生きと見えてくる時には、みんなが一つになってもう同じ方向向かっていくみたいなことが自由自在にできたら最高のオーケストラだと、
もう社会の縮図のようなものになりますね、
はいはいはい、なので、まあ、これでラジオで流していただいているのも何なんですけど、やはり残響のいいホールで 生の目の前の空気が振動してるっていうのが、やはりオーケストラの一番面白さを感じてもらえるもんじゃないかなと思いますね。
その先ほどからお話しされていたように、どういう演奏になった時が良かったかっていうのは、見る方側のそれぞれにもあると思うんですけれども、佐渡さんが指揮をする上で今日はもう自分として素晴らしかったなっていうのは、それどういった指揮を指すんですか？
これ本当不思議ですよね。やっぱりオーケストラが全くミスをしなかった、音を間違えなかった、当たり前の話だけど、それがいい演奏だったかっていうと、それは疑問なんですよね。本当に、どのそれはジャンルのものでもそうなんでしょうけど、やっぱ思いの入った音っていうのがあって、それが集団でも何なんでしょうね、人の気持ちが一つになる時ってあるんですね。それで当然お客さんっていうのは、2000人ぐらいが大体対象ですけど、友達も聞きに来てるけど、基本的に知らない人ばっかり2000人集まるわけでしょ、ましてや海外で演奏会する時はもういろんな国の人がそこにいるわけですよね。だから日本語とかドイツ語とか英語とかそういうものを超えて、目の前の空気が振動してるでしかないのに、なんだろう、みんなの気持ちがもう本当に喜びに満ちたり、これはなかなか言葉で表せないけど、人って一緒に生きてんだなってやっぱ思うわけですよね。それが指揮者としても最も大きな喜びを感じる時かもしれません。
その思いが伝わったというか、神秘的なものですよね。
そう、僕が振り始めてオーケストラが音を鳴らす、そのエネルギーがお客さんに行ってまた僕の背中に戻ってくるんですよね。
それ感じます？指揮
者もちろん感じます。もうある種のこれゾーンに入った時なんでしょうけど、なかなか信じてもらえないかもしれないけど、幽体離脱みたいな状態なんですよ。指揮をしてる自分が見えてるんですよね。全然疲れないです、そういう時は。
すごい。さあ、そして佐渡さんはこの番組のゲストでもおなじみの山下洋介さんだったりとか、あと大友義秀さんといったジャズのアーティストとも共演をされていらっしゃいます。で、大友さんのビッグバンドのスタジオレコーディング、それから新宿キットインのライブに飛び入りしたというふうにも伺ったんですけれどもそもそもどういった出会いというかご縁だったんですか？
これはですね、2025年の1月17日というのが阪神淡路大震災からの、30年の日だったんですね。で、僕はその兵庫にある県立の劇場の芸術監督をしてて、30年に何か特別な演奏会を作ろうと思ったわけです。で、実はメインの曲はマーラーの交響曲8番って言って、1000人の交響曲って言われる、その出演者がものすごく多いんですね。僕の時で500人ぐらいかな。合唱も大きいしコーラスも大きい、ソリストだけでも8人かないる、歌のソリストがそういう光景があるんです、で、それはもう人間参加なので、30年間あの大きな被害災害があった町が、見事に復興した、その頑張った人たちに贈ろうと。でもやっぱりレクイエムも入れたかったんですね。で、レクイエムでありながら、この神戸を中心とした阪神の街が未来に向かっていけるような曲を新しく書いてもらおうと思ったんです。で、それのやっぱりキーはレクイエムなんだけど、やっぱり元気になる曲がいい、で、しょっちゅう流れてますけど、ドレミファソラシドミドラドンチャチャチャチャチャチャってアマちゃんっていう朝のドラマのテーマソング、これ元気になるなと思って、そうか、大友さんだと思って、大友さんと少しつないでくれる人がいたので、大友さんにお願いしたんですね。大友さんも福島の方なので、この東北の震災なんかも随分いろんなことされてるんですけど、そしたらもう二つ返事で引き受けますと。で、僕はレクイエムを書いてほしい、そして未来を感じる曲を書いてほしいと。それで次の日、ちょっと話脱線しますけど、別のとこで僕は飲んでたら、そこのマスターが、 常連さんのお客さんを佐渡さん紹介していいですかって言うんですよね。で、って言って、そしたら工藤官九郎さんです。そのアマちゃんを作った人、脚本家っていうこともあって、まあ、すごく不思議な出会いがあったんです。まあ、とにかくあの空と未来とっていう素晴らしい曲を大友さん書いてくれて、一楽章は本当にサックスから始まる本当に真っ青の青空に手を合わせて亡くなった人のことを眺めてるような曲ね。それで三楽章あるんですけど、三楽章はチャンチキチンチキチンチキチンチキチンタリラリラ、笛が鳴ってお祭りになっていくんです。でそれが最後は三三並び押しになっていくんですね。チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンってお客さんも一緒にやるんです、っていうすごいちょっと面白い三楽章で、僕がその録音とライブに立ち会ったのは二楽章なんですけど、楽譜がないんです。
え
でサインなんです。
サイング
ーしたらみんなビャーって吹くとか、パーだったら長いほど吹くとか、まあ、そういうサインがいくつかあって、で録音的に初演はオーケストラだったんですけど、ビッグバンドでライブで、ビッグバンドでスタジオ録音するって、たまたま僕その日午後から空いてたんで、兵庫からあの六本木のあのスタジオまで行って、でその二楽章だけ即興でやってできたアルバムがあるんですね。でそれの初ライブがピットインであって、まあ、それもなんか偶然にも僕空いてて、飛び入りで客席から出てって振りました。
いやだからいろんな本当にご縁もあって音楽がねまた生まれてるってことあるんですね。
あの万博、大阪関西万博の開会式でもこの三楽章が演奏されて、はい、これからリピートされる曲だと僕は思います、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は指揮者の佐渡裕さんをお迎えしています。
東京ミッドタウンプレゼンツ、東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum。
東京の桜は葉桜に移ろい、ますます春らしさを感じる季節となりました。六本木東京ミッドタウンでは今週末4月12日日曜日まで春のイベントミッドタウンブロッサム2026を開催中です。今年もミッドタウンガーデンの桜並木沿いにおもてなしのオープンカフェ6ミッドタウンブロッサムラウンジがオープンしています。ザ・リッツ・カールトン東京が手掛けるオリジナルのカクテルやスイーツで心地よい春のひとときをお過ごしいただけます。また館内のカフェ&レストランでは春らしい桜のスイーツや彩りあふれるテイクアウトメニューをご用意しました。さらに夕方5時からは人気のライトアップで夜桜もお楽しみいただけます。ミッドタウンブロッサム2026の詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトまたは館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。ミッドタウンブロッサムは今週末4月12日日曜日まで。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo FM The Lifestyle Museum. 今夜の佐渡裕さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。さて、佐渡裕さんが音楽監督を務める新日本フィルハーモニーはオールブラームスプログラムの全国ツアーを行うということで、佐渡さんどんな内容になりますか？
まあ、もう音楽監督を務めて3年が過ぎました、
はい。
まあね、やっぱり野球の試合でも監督が結果を出さなきゃいけない時なので、まあこの3年間本当に充実したあの3年間でした。この新日本フィルハーモニーとですね、全国9公演、5月の終わりからスタートします。ソリストにですね、まあもう本当に今日本で最高のバイオリニストだと思いますけど、三浦文明さんを迎えて、 ブラームスのバイオリン協奏曲、そしてブラームスの交響曲の一番で、まあ、ブラームスでくくってみようということで、まあ、がっつりクラシックですけど、すごく感動してもらえるコンサートになるんじゃないかなと思います。
はい、ツアーは5月23日から新潟、宇都宮、大阪、周南、熊本、水戸、名古屋、駒ヶ根など全国9公演行われます。そして先ほどお聞きいただいたマーラーの交響曲第3番の演奏会が6月12日サントリーホール、13日隅田トリフォニーホールにて、こちらはチケットの残りわずかだそうです。詳しくは佐渡さんのオフィシャルファンサイトでご確認ください。
今日は面白い話ありがとうございました。
ありがとうございました。
ました
今日のお客様は佐渡豊さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.